愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は経営情報分析室副室長、総合情報メディアセンター助教、佐々木隆先生にお話を伺います。佐々木先生の専門が情報ネットワークで、最近はIoT というものを研究してらっしゃると。IoT の I はインターネット、
インターネットです、
はい、オブシングス、
そうですね、物がインターネットにつながってるよ、物がインターネットを使うよ、使って何かするよ、ということです。例えばですね、体重計とかどうですかね。
体重計、
はい、体重計がインターネットにつながって、はい、何が起こるか。例えばその体重測るたびに、はい、あなたの体重っていうのがインターネット上のどこかに蓄積されている、増えてる減ってるっていうのが判断されるわけですよね、体脂肪も判断されるだろうと。そうするともしかしたら僕が次どこのお店でどんなヘルシーなものを食べたらいいかっていうのを勝手に教えてくれるかもしれない。
じゃあその体重計が先生のその体重の変動とかも知っているし、他のインターネットとつながって周りのお店検索を同時にしながら、このお店に行ったらもうちょっと体重減るでとか教えてくれる。
そう、そうです、そうです。だからもしかしたら警告されるかもしれないです。またラーメン食いに行こうとしてるやろとか体重計が僕に対して怒ってくるかもしれないですね、インターネット経由で。はい、まあ、他にも、まあ、冷蔵庫であれば冷蔵庫の中にこういうものがもうなくなってきてるから買いなさいっていうのを僕が帰宅しようとして、どこか電車に乗った瞬間に、はい、降りる、次降りる駅の、はい、周辺でこのスーパーが安いもの売ってるよ、はい、牛乳ないでしょって冷蔵庫が言ってるから、はい、買って帰りなさいねとかね、そういうことを言い出すかもしれないですね。
あ、それはいいですねそういうの教えてくれるのはいいですけど、それあまりこう IoT が進みすぎると人間することがなくなってくるんじゃないですか。
いや、人間がすることはなくならないんじゃないですかね。なくなるのかな。やっぱり食べて寝るだけになるかもしれない。
そうしないためにもやっぱり人間はあれですか、もっとこう先を行かないといけないんでしょうかね。
もっとクリエイティブなところに注力していくようになるんでしょうね。その牛乳があるかないか覚えとくことに集中するのではなくて
なるほど、
はい、はい、そんなことではなくて、もうちょっと違うところに力注ぎなさいということなんでしょうね、はい。
それと最近では実験に使うセンサーの開発もしていらっしゃるそうですが、具体的にはどういったセンサーですか。
センサーそのものというより、まあ、センサーを使って人間のいろんなものを測りたいということなんですけど、最近は例えば人間の視覚ですね、人間の見ているものの特性、視覚の特性を測ることで、まあ、疲れを数値化したり、それから疲れとイライラって同じなのかな、疲れとストレスって同じなのかな、そういうのをちょっと計測しようとかね。
そういったものもセンサーで測れるんですか。
高価な装置を使わなくてもだんだん測れるようになってきていて、
はい、
ですから専用の測定する場所に行ったり高価な機材を身につける、はい、ということではなくて、はい、もしかしたらメガネのようなものでそれができるようになってくるかもしれないという、そんな方向でいろいろとちょっと取り組み始めているところですね。他にはですね、室内における、はい、場所の特定っていうんですかね、
はい、
例えばそのお掃除のロボットが、
はい、
あれが部屋の中で自分が今どの位置にいてどっち方向を向いているかということがちゃんと分かるようになれば、もっとこう効率的なお掃除もできようし、掃除するだけじゃなくて、どこにどんな障害物があってどんな形状のものがあってということが全部センシングできるようになれば、あ、ここにこんなもの落ちてるとか、さっき落ちてなかったものが落ちてるとか、そういうことも分かってくると、例えば侵入者検知だったりとか、なくしたもの探しであったりとか、いろんなことができるようになるんでしょうね。でそのために今屋内における距離やその位置を測定する技術というのも研究しております。
そういった技術を開発していく上で大切なことというのはどういったことですか。
技術そのものが高度な何かしらの科学技術を使っているかどうかということよりも、
はい、
その技術が実際に誰かが抱える何らかの課題を解決することに資するかどうかと、
はい、
いうところが多分一番大事なことなんだろうなと思うんですね。誰かが抱えている課題を解決するというのがエンジニアリング、まあ、工学部ですね、
はい、
エンジニアリングなので、はい、まあ、そこにつなげていくように心がけないとエンジニアとしてはいけないんだろうなというふうに思っています。
やはりあの技術であるとかエンジニアリングと聞くとやはり工業分野なのかなと思うんですけど、はい、これ工業に限ったことではないんでしょうか。
ではないと僕は思いますね。というのはエンジニアリングの最も古いものっていうのは何かっていうと、はい、やっぱり農業なんじゃないかなと思うんですよね。
農業、
はい、もちろんその人間って最初はあの狩りをしたり、
はい、
それから木の実を取ったりして自然界にあるものはあるがまま偶然発見して、はい、あの生きていたと思うんですけれども、だんだんその自然界をコントロールしようと、
はい、
例えばその農地をちゃんと開墾して作物の出来具合をコントロールして肥料もやってと、はい、でこれによって抱えていた食料不足というのが解消されて、で人間は数を増やすことができたというふうに思うんですね。だから人類最初のエンジニアリングは農業なんじゃないかなと思ってます。だからエンジニアリングを支える大きな柱っていうのは2つあって、
はい、
あの今までお話をしたテクノロジーの面もあるんですけれども、
はい、
同時にやっぱりマネージメントって大事なんですね。そのテクノロジーを誰がいつどこに適用するかっていうのが大事なんですよね、
はい、
肥料を作る技術があっても、その肥料を、いつどこに撒くか、あるいはそのどれぐらい米を作るか、どれぐらい芋を作るか、どれぐらい何を作るかっていうのは、
はい、
これはマネージメントの話であって、例えばその保存期間の長いものはこれぐらい作っておいた方がいいだろう、保存期間短いものはこれぐらい作っていいだろうというような、
はい、
そこはマネージメント、テクノロジーじゃないですよね、
うん、
でこのテクノロジーとマネージメントが両方かみ合わないとそのエンジニアリング、すなわちその課題解決にはつながらないというところで、やっぱり技術だけを追求するのではなく、それをどうマネージメントしてどこに適用したら誰の幸せを増やすことができるのかというところに、
はい、
あの思いを置かないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。
何か困ったことを発信しないと次のことは始まらないということでもありますか。
そうですね、あの困ってる人っていうのは、
はい、
なかなか自分がここが困ってるっていうのをあの発信するのが苦手な人多いんじゃないかと思う。僕自身がそうなんですよ、
はい、
あの困ってることをなかなか人に言えない、自分で抱え込むタイプなので、だけれども、
はい、
その何か課題を解決しよう、この課題が解決されるべきだという時には必ずその課題を持っている人とその課題を解決する技術を持っている人って両方いるんですよね、
はい、
で、その人たちの間でちゃんと情報交換が行われないと一体他人が何を困ってんだろうっていうことも分かんないし、
うん、
一方でこんなに困ってるのに誰が解決してくれるんだろうっていうことも分かんないし、
はい、
全然こううまいこといかないですよね、
はい、
うん、ですからそのこれを解決してほしいということとこれを解決できるという人がちゃんと出会って、これは我々にとって解決すべき課題であるというふうにその課題共有されたときに、
はい、
それが初めてこうミッションとして認識されて、
うんうん、
エンジニアリングの対象になるんだと思うんですよ、
はい、
でその時にその困っているということを発信する仕方も大事で、はい、漠然と困っている、
うん、ではいやそれみんなですからね、
うん、それだともうそれで終わりなんですよ、
はい、
それがちゃんとエンジニアリングにつながっていくためには、うん、何が解決できればこれがうまくいくに違いないとか、その自分が今まで試行錯誤したこと、失敗談とか失敗経験とか、ここが原因でないかと推測するとか、そういう分析をした上で困りごとを発信しないとダメなんですね。ということは分析力っていうのは課題を発信する側も課題を解決する側も共通に必要なことで、そこがやっぱり機械ではできない、その物事を分析するっていうこと、ブレイクダウンして分析して原因は何かということを細かく噛み砕いて特定していく、原因特定していく、ここは人間でしかできないことなんで、機械が何でもなんかリコメンデーションしてくれて便利になりますよねっていうふうにはならなくって、機械がその簡単なことをやってくれるようになればなるほど人間はより複雑な物事について噛み砕いて分析する力を養っていかないと、うん、活躍できなくなると、
うん、
まあ、逆に言えばそういうところに活躍するための時間が得られていいように思いますね。
先生、これから何かこうやりたいこととか作っていきたいものっていうのは終わりですか。
まあ、全体的な考えで言うと、僕はその人間が努力しなかったら、うん、エンジニアリング的な努力をしなかったら、
はい、
その幸福のトータルっていうのは増えない 奪い合うだけでしかなくて増えないと思うんですね、はい、だからまあピザとかパイとかまあああいう分けるもので言うと、切り方をちょっと工夫して自分のとこにたくさんあの大きい、ね、一切れが来るようにそうそうそう頑張ろうっていう努力よりはそうではなくて、こう直径をね1ミリでも2ミリでも増やすような努力をしていきたいと、
うん、
まあ、そういう思いで、まあ、日々研究しているんですけれども、あのそういう流れで一つ今新たに取り組み始めていることっていうのはシビックテックというものですね、はい、シビックテックってそのシビックとテックでシビリゼーションとテクノロジーの合成語ですけれども、はい、今までそのあまりにもこう行政に対して要望を出すだけだったっていうことがあると思うんですね。
あ、はい、
うん、でそれよりはいやいやそもそも課題を抱えているのは市民なんだから、
はい、
いや自分たちの方が課題についてはよく知っているわけで、うん、自分たちでできる課題解決は特にテクノロジーですね、あの特に ICT の技術を使って解決できるものに関しては市民が主体的にやっていこうと、はい、でその時にそのデータを開示してもらって、まあ、これオープンデータと言いますけれども、行政が持っているデータをいろいろオープンにしてもらって、はい、そのオープンにされたデータを使うことで市民生活がより良くなるようなアプリケーションだったり、サービスだったりを市民が開発していこうという、まあ、これシビックテックっていうんですが、
先生具体的にはその行政が持っているデータで私たちと何かこう関連づけるとしたら何でしょう、身近にある、
例えばどの公園にどんなタイプのトイレがあるかとか、うん、
はい、
もしそれがあのプログラムから読み取り可能な形でオープンになっていれば、マップの上に表示されて緊急時に役に立つとかいろんなことはありえるんですね、
はいはい、
例えば市が管理している公園は市がちゃんと開示してくれています、はい、県が管理している公園の情報は県が開示してくれています、国だったら国国土交通省だったり河川の方だったりもいろんなところが開示はしてくれているケースはあるんですけれども、そのフォーマットも違いますし、はい、できればそういうものが機械から読み取り可能な形になっていて、うん、全部集めてきて、だって利用者にとってはその公園をどの行政組織が管理しているかなんかどうでもいい話ですから、ね、
どうでもいい関係ないです、はい、もうそれよりは今これわーわーっていう緊急事態です今っていう、
はい
はい、お手洗い探す気があります
そういう、ね、情報もしその全部がオープンになっていれば、うん、こう市民の方で全部集めてきて、あのおトイレマップにできますよ
と、あーなるほど、
こういうことですよね、そういうことでもって、まあ、市民生活の利便性やの向上とか、はい、課題解決につなげていこうかなと思っているところです。
まだまだ知らないことも多いですし、はい、インターネットにやってもらいたいこともいっぱいあるし、アプリに頼ることも多いですし、
そうですね、
ということは先生にお願いすることもいっぱいできるということで
課題が多ければ多いほど楽しいですね。
あ、よかった、はい、心強いです。これからまたあのぜひあの佐々木先生制作のアプリなどができましたら、
はい、
ご一報いただければ。
わかりました、ありがとうございます。
取材に伺いますので、はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は防災情報研究センターアーバンデザイン研究部門助教片岡由佳先生にお話を伺います。お楽しみに。